詩編の福音第4回眠られぬ夜の祈りという主題で詩編の第4編です。第5週がある時にはいつも詩編を読むことにしていますけれども、今日は第4編です。これに先立つ詩編第3編は朝の祈りと呼ばれることがあります。それは第3編の5節に、私は伏して眠りまた目を覚ますという言葉があるからなんですけれども、これに対して詩編第4編は夜の祈りと呼ばれるものです。8節に、私は安らかに伏しまた眠りますとあるので、そのように呼ばれることがあるわけなんですけれども、さて今日の主題は眠られぬ夜の祈りとしました。私たちはどのような時に夜眠られなくなるでしょうか。まあいろんなね、心配事があったりすると眠れないということがあるわけなんですけれども、今日の週報のコラムにフィリップ・ケラーという羊飼い兼神学者が書いた羊の休息という一文を掲げました。彼によりますと、羊は4つの条件が備わらないと眠らないと言います。第一は、臆病なために恐れが全然ない状況でない限り横になろうとしない。近くに狼がいたりコヨーテがいたりするともちろん眠れないわけですね。二つ目に、群れの中での社会的行動のために仲間の誰とも摩擦がない状態でないと横にならない。まあこれは私たちも同じですね。人間関係で眠れないということがあるわけですよ。第3番目に、ハエや寄生虫に苦しめられているなら羊は横にならない。こういう害虫から免れている時にのみ彼らはくつろぐことができる。そして第4番目に、羊は食物を求める必要があることを感じている限り横にならない。飢えていない状態でなければならないというわけです。この4つの条件が必要だというんですが、皆さんはどうでしょうか。昨日家内に聞いてみたらですね、お昼寝した時眠れないって言うんですよ。あと以前はですね、午後にコーヒーを飲んだりすると目がバッチリされて眠れないと言ったんですけれども、最近は結構飲んでいるようなんですね。それでもたまに夜起きてコーヒーで何かね食べてるんですよ。で安心して帰ってくるんですね。やっぱり小腹が空いたりすると眠れないということはあるわけですね。さて今日のところで、ダビデは眠れない夜が続いていたということがわかります。そのダビデがどのようにして平安を得たのかということなんですけれども、8節に、私は安らかに伏しまた眠りますと言いますから、平安を得て眠った様子がわかります。どのようにしてなのか思いますね。詩編の第4編はアウグスチヌスによりますと、黄金の詩編と呼ばれるそうです。黄金ですよ。どんな素晴らしいことが書いてあるのか、ぜひ味わってみたいと思いますよね。それで私は第4編を何度も読んだんですけれども、どこが黄金の詩編なんだろうってなんかピンとこなかったんですよ。だいたいね、第1節からして皆さん引っかかりませんか。口語訳ですとね、こんな風に始まるんです。私の義を助け守られる神よと呼びかけています。私の義を助け守られる神、これを読むとダビデがまるでね、こんな風に言ってるように聞こえてくるんです。私は何も悪くない、それなのにというようなね、そんな憤慨して寝つけないでいる様子がなんかここに書かれているように思うんですが、どうでしょうか。第4編の表題を見ますと、聖歌隊の指揮者によってことに合わせて歌わせたダビデの歌と言います。やはりダビデなんですね。そして多くの人々は詩編第4編は第3編と同じような状況で書かれた詩編だろうと言われています。第3編の表題にはこのようにありました。ダビデがその子アブサルムを避けて逃れた時の歌。この時に第3編も第4編も書かれたというわけなんです。 愛する息子アブサロムにまさかの反乱が起きて、お父さんに立てついた。で、国を転覆させるような、そういう大変な事態になって、ダビデは眠られないということなわけなんですけどもね。一節がどうも納得いかないので原文を見てみました。そしたら原文に非常に近いのは実は新改訳なんです。新改訳はこのように訳しています。私が呼ぶとき答えてください、私の義なる神よ、というふうに呼びかけているんですね。これは私が義だというんじゃなくて、私の義となってくださる神様という呼びかけなんですね。だってこのアブサロムの反抗の前にはバテシバ事件というのが起きているわけですよ。そしてアブサロム問題が起きたときに、ダビデはしばらくの間何もしなかったんですね。そういういろんな不都合があったわけですよ。だから私は義な、私には何の悪いこともないなとダビデは言える状況になかったわけです。だから私の義となってくださる神様というふうに呼びかけているわけです。そしてさらに、追い詰められた時あなたは私を解き放ってくださいました。そうです、ダビデは何度も何度も長い間サウル王によって追いかけられたんですね。そしてその度ごとに神様は彼を解放してくださった、その神様に呼びかけているわけなんです。そしてこの第一節には三つの願いが書かれていると思います。第一は、神様聞いてくださいという言葉です。それから答えてください、憐れんでくださいという言葉なんですよ。この三つのこと、答えてください、憐れんでください、聞いてくださいと神様に訴えているんです。憐れんでくださいというのは慈しんでくださいという言葉なんですね。この三つの願いを神様に叫んで二節に行くわけなんですけども、二節はこのようにあります。人の子らよ、いつまで私の誉れを恥ずかしめるのか。この二節も引っかかるんですよ。神様と言いながらですね、今度は人に向かって憤慨の言葉を、いつまで私の誉れを恥ずかしめるのかと言っているようで、なんともダビデのこの悔しさというのがですね、気の毒だなという気がして、なんかつながりが悪いなと思ったんです。それで何度も読んだんですけども、よくわからない。ある仲介者が、実はこれはダビデの祈りだけじゃなくって、ここにはダビデと主なる神との祈りの対話が書かれているという人がいるんです。私たちの祈りも一方通行じゃないですね。やっぱり神様から語りかけを聞く、それがあって初めて祈りというのは神様との会話になるわけです。そして第4編はまさしくそうだと言うんですよ。そういう目で見ますと、第2節というのは実はこれは神様の応答だというわけなんです。神様はこのように言っています。人の子らよ、いつまで私の誉れを恥ずかしめるのか。人の子らというのは、これは直訳すると人間の息子たちという意味です。そうです、ダビデの息子はアブサロムです。今アブサロムが反乱軍を指導しているわけです。そしてアブサロムを助けているのはその軍師アヒトペルなわけです。あなたたちはいつまで私の誉れを恥ずかしめるのか。誉れというのは栄光です。私の栄光、これは神様こう言ってることだと言うんですよ。私の誇りであるダビデをいつまで恥ずかしめるのかと神様が答えていると。どういうことですか。これは言ってみればですね、ダビデよ、しっかりせよ、私があなたの味方だ、恐れるな、おののくなと呼びかけていることになるわけなんです。これは今問題の渦中にあって眠れぬ日々を送っているダビデにとって大きな励ましですね。私はあなたと共にいる、あなたは確かにいろんな罪を犯した、だけどそれでもなおあなたは私の誇りだと神様が呼びかけていることになります。そして人の子らはいつまで虚しい言葉を愛し偽りをしたい求めるのか。セラーと言ってます。セラということについて前回私たち第3編で見ましたけれども、このセラはどういう意味なのかといろんな説があります。 アクセントであろうか、あるいはちょうど音楽でいう転調であろうかとかですね、いろんな説があるんですけれども、非常に有力な見方は、これはブレス記号だと、大きく息を吸う記号だと言うんです。歌っている時にセラーと言って大きくブレスを吸う。皆さんは大きく息を吸う時にどこを見ますか？地面を見ますか？地面を見たらほとんど息はできません。大きく息を吸う時は上を見るんです。セラー、そして深呼吸をするんです。そして次の歌を歌うわけでしょ。天を見上げようという言葉なんです。セラー、だからこれはブレス記号だろうというのが多くの人の見方なんですね。天を見上げよう。そしてそれに対してダビデは3節で答えているわけです。あなた方は知るがよい、主は神を敬う人をご自分のために聖別されたことを、主は私が呼ばわるときにお聞きくださっているというんです。神様は聞いてくださっている。あなたは私の誉れだと言って神様を呼びかけて私の祈りに応えてくださっていると言うんですね。そして4節から5節がまた神様の答えなんです。こんなふうに言っています。あなた方は怒っても罪を犯してはならない、床の上で静かに自分の心に語りなさいとあります。これは直訳しますとね、怒れしかし罪を犯すなという、そのように書かれています。これはエペソ書の4章26節でパウロも引用していますけれども、怒るなじゃないんですよ。怒れしかし罪を犯すなと神様はダビデに呼びかけていることになります。罪を犯すってどういうことですか？最大の罪は神でないものを神とすることです。だから怒っていい、でも怒っているからとして自分が正しいと考えるな、自分の怒りを偶像化するなという神様の語りかけなんですね。ダビデは一節で私を慈しんでくださいと祈りました。そして神様はこの御言葉をくださってるわけですよ。だから神様はあなたの息子はアブサロムをも憎むなと、慈しみなさいと言っています。そのように理解することができるんですね。あなたの敵を愛せよとイエス様はおっしゃいましたけれども、アブサロムはあなたの息子だ、彼を愛しなさいと。確かにダビデはこの時アブサロムのことを自分の陣営の中に言いました。アブサロムをよろしくお願いするというふうにダビデは言っていますね。神様が言った通りなんです。慈しみなさい。そしてさらにこのように神様は続けます。5節ですけれども、義の生贄を捧げて主により頼めと言っています。義の生贄、これはもちろん動物犠牲を指しますけれども、でもいくら人間が義の生贄を捧げても私たちの罪はそれによって贖われないんですね。最終的な贖いはイエス様です。だからこの義の生贄というのは神ご自身が私たちにイエス様をくださって、イエス様が私たちの罪を贖う生贄となってくださった。ここは子羊なる神の子イエスを暗示しているところというふうに言われます。義の生贄は神様が私たちに賜っているんです。それじゃあ私たちが捧げることができるものは何でしょうか。ここで思い起こされるのは詩編51編の17節にこういう御言葉があります。神の受けられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を軽しめられません。この祈りを捧げたのは誰ですか。扉を見ると聖歌隊の指揮者によって歌わせたダビデの歌。これはダビデがバテセバに通った後、預言者ナタンが来た時に読んだもの、これです。ダビデは本当に悔い改めたんです。ああ私が罪を犯していた。そして神様はその砕けた悔いた心を決して軽しめられません。実際今ここでアブサロムの反乱の時に、ダビデよ、お前は完全だと言ってるんじゃない、しかし私にとってお前は私の誉れだ、私の栄光だと呼びかけてくださっていますね。神様が受けられる義の生贄は砕けた悔いた心だということなんですよ。 神様はまずダビデに、私はあなたの味方だ、怒れ、しかし罪を犯すな、アブサロムを慈しみなさい、私が喜ぶのは砕けた悔いた心だと、ダビデに語りかけておられるんです。だからダビデはこの神様の語りかけに対して6節から8節でこのように祈りを捧げています。多くの人は言う、どうか私たちに良いことが見られるように、主よどうか御顔の光を私たちの上に照らされるようにと。多くの人々はいろんなものを求めるんですね。いいことがありますようにって神様に求めるけども、でもそういうもんじゃない。7節このように言ってますね。あなたが私の心にお与えになった喜びは穀物とブドウ酒の豊かな時の喜びに勝るものでした。だから私は安らかに伏し、また眠ります。主よ、私を安らかにおらせてくださるのはただあなただけです。まさしく眠れない日々を送っていたダビデにとって、主が共におられる、主が愛してくださっておられる、そのことは彼に限りない平安を与えたということがわかるわけなんですね。私はお昼寝しても、また午後にコーヒーを飲んでもほとんど熟睡できるんです。全然問題なく眠れるんですけども、ただ眠れなかったことが何回かあります。その一つはですね、進学校に入学するときのことなんです。私は81年の夏に洗礼を受けました。そして進学校に行きたいという思いを与えられて、来年の夏にはアメリカに行けるかな、進学校に行けるかなというふうに思いました。ところがその後はっきりしたのは、TOEFL という英語テストに不合格になっちゃったんですね。それで学校の方は私に入学許可を出すことができないということで、泣く泣くもう1年延期することになりました。私は実は進学校に行きたいと思った時に会社に話しました。で、進学校に行きたいと思いますって言ったら、私の意思の固いことを見て、会社はじゃあ2人を採用するから君は2人をトレーニングしてくれと、そしてあと進学校に行ってくれというふうに言われたんですね。ところが1年延期しなければならないということになりまして、会社に言ったら、千田君、申し訳ないけど君のポストはもうない、今まで主任だったけどアルバイトとしてなら働いていいというふうに言われたんですね。もう本当に悔しかったです。そして来年行けるという保証はないわけですね。不安と悔しさ、もう本当に夜も眠れないような状態になりました。で、ある時ですね、昔の日記帳を開いたんです。まだ信仰を持っていない時の日記帳だったんですけども、その時こんなことがあったんですよ。私はいつも5時間契約で働いてたんですけども、千田君、そろそろ8時間働かないか、8時間働いたら君所長にしてあげるぞとかというふうに言われたんですけども、私は法律家になりたい思いがあったので5時間契約にしたんですが、8時間働いたら法律家にはなれないと思って、嫌だ嫌だと思ってですね、日記帳にこう書いたんです。1階の重点員になりたい、1階の重点員になりたい、1階の重点員になりたいと3回書いたんです。それを見つけたんです。そして、あ、神様はまだ信仰を持っていない時の私の祈りにも応えてくださったんだということを発見したんです。信仰を持っていなかった時の祈りにも神様が応えてくださるなら、今信仰を持った自分が一生懸命祈れば神様はこれを聞いてくださると思ってですね、真剣に祈るようになりました。そしたら翌年1983年に進学校に入学することができたんですけれども、神様は私たちが信仰を持っていようといまいと真剣に求めるときに聞いてくださるんですね。そして私たちが本当に砕けた悔いた心を持って主のもとに行くとき、あなたは私の誉れだと、私はあなたと共にいると宣言してくださる方です。私たちはいろんな時に眠れない夜を過ごすことがあります。でもその時にどうかダビデのように、主よと砕けた心を持って 祈りましょう。主は必ずその祈りを聞いてくださいます。そしてあなたは私の子だと宣言してくださっています。この方が私たちの主です。そのことを知ったダビデが心から神様に捧げた祈りを持って今日の説教のまとめとしたいと思います。詩編第4編7節と8節の祈りです。あなたが私の心にお与えになった喜びは穀物とブドウ酒の豊かな時の喜びに勝るものでした。私は安らかに伏しまた眠ります。主よ、私を安らかにおらせてくださるのはただあなただけです。感謝してお祈りいたします。天の下の神様、あなたは悔い改めて祈る私たちを決して軽しめられません。どうぞ私たちを喜び迎えて身元に行こうものとしてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。